Hi. My name is Johnny, and some of you don't know me.
私の名前は、皆さん、初めての方いらっしゃるかもしれませんが、ジョニーと言います。
Who I am is not important.
自分が誰かっていうのはあまり問題がなくて。
Over the last few weeks, I've been spending a lot of time in prayer, asking the Lord for a message for you guys.
今日、皆さんの前でお話する機会いただいて、何をお話そうかなとずっと祈っていましたけれども、先週。
And Atsushi also has been praying with me, and we've been talking about it.
一緒にね、二人で祈ってきましたが。
And before I start, there's a few things I want to say.
お話をする前に、一言、言いたいこと伝えたいことがあるんですけれども
I'm going to be referencing scripture and if you want to look those up afterward you should have a pen or something and you can write them down
はい、時間の関係上ちょっとね、聖書の引用がありますけれども、こう開く時間がないので、ペンか何かで、後でね取り返る時のために書き留めていただければというふうに思います
Because for the sake of time I'm not going to read every single oneAnd also, I know that this message is a really hard message because it's a hard message for me to say.
ちょっとまあ聞くのが難しい耳に痛いようなね、ところが出てくると思うんですけれども。
And so I would encourage you to please keep an open heart and receive from the Holy Spirit.
聖霊様によって心開かれる、姿勢でね、神様の声に耳を傾けていきたいというふうに思います。
And also, please, please do not lose me. Try as hard as you can to stay with us up here. Don't just like check out.
はい、ただ、こう、傍観者のように聞くだけではなくて、一緒にね、共に、時間を過ごすことができるというふうに思いますので、祈りを覚えてください。
I know that's a thing because that's what I do.
私もね、そのように、いつもしております。
All right, can I just open us in prayer again?Father, thank you for today, and thank you for your Son, Jesus.
神様、あなたの存在をありがとうございます。イエス様を送ってくださってありがとうございます。
Lord, I ask that you would use my weak words to reveal your Son.
神様、あなたの御名が崇められますように、今日このメッセージが用いられますように。
Holy Spirit, I ask that you would do what you love and reveal Jesus to every heart in this room.
聖霊様、ここにおられる、全ての方々にイエス様が、の臨在が表されますように。イエス様の名前によってお願いします。
All right, let's get started.
はい、では始めていきますね。
So, I am here speaking on prayer, and there are many kinds of prayer in the Bible.
今朝はこの祈りについてお話をさせていただければというふうに思っています。聖書の中にはたくさんの、まあ、祈りのことについて教えている箇所が出てくるわけですけれども。
Just to name a few, if you think about it, there's healing,Blessing. Some people pray and ask for guidance for their future.
感謝の祈り、この願い事をする祈り、あるいは癒しを求める祈り、祝福する祈り、などなどですね。
Prayer is a really broad topic, and it's too broad of a topic to be covered in one day, let alone in one sermon.
はい、祈りというのは、まあ、とても広いテーマですので、まあ、1回きりの、まあ、説教ではとてもカバーしきれないくらいですけれども。
Today I want to talk about prayer as communion with God.
今朝はこの祈りですね、その神様との交わりの方法としての祈りについて語っていきたいと思います。
And when I say communion, you may be thinking of this bread and juice.
英語だとね、その、まあ、コミニオンっていう言葉は通常この、まあ、聖餐、あるいはこの主の晩餐の時に、まあ、コミニオンっていう言葉が用いられることが多いですけれども、
The word communion does mean taking the bread and the cup in remembrance of Christ, but it also means the sharing or exchanging of intimate thoughts, feelings, especially on a mental or spiritual level.
コミニオンという英語の言葉、もちろんね、このキリスト、イエス・キリストを思い出して、この聖餐の時にこう、イエス様の体であるパンと、イエス様の血潮であるこのブドウジュースを、その言葉として、聖餐という意味で使われることが多いですけれども、と同時に、まあ、交わりですね、魂のレベルでの交わり、内なる思いと心の交わり、そういうことを指して言われる言葉でもあります。
So, most of us,When we pray, we approach God asking Him for something.
我々、まあ、祈るということを思うときに、まあ、神様に、何かこう願い事があって神様に近づいていくというイメージがあるかもしれません。
Right, that is the purpose of prayer. That's most of what we think of.
まあ、それが、我々が思うところでこう 神様に対しての祈りというふうに考えるかもしれません。
We ask for protection or for healing or provision.
神様の導きとか守りとかこう癒しを求めていくといった祈りですよね。
Some of us, when we approach God in prayer, we thank Him for things.
我々その祈りするとき、まあ、神様のことを思い描くことがあるかもしれません。
But we don't spend a lot of time in prayer just being with God.
ただですね、その祈りをするときに、ただただ、主と時間を過ごすために祈りをするということを皆さん、どうでしょうかね。
The reason prayer is such a broad topic is because prayer is a conversation.
祈りというのが、まあ、とても広いテーマであるというのは、まあ、祈りではある意味でこう、会話であるわけですよね。
But do we really have a conversation with God, or do we just tell God what we want Him to do for us?
けれども皆さんの祈りを振り返ってみてどうでしょうか。そのイエス、主との対話、本当の意味で対話になっているでしょうか。それとも一方的にこうこちらの要求ばかりを神様に伝えているだけということはないでしょうか。
And so, let's just start by looking at King David.
はい、ダビデ王の、ね、ことを見ることから始めていきたいというふうに思いますが、
In 1 Samuel 13:14 and Acts 13:22, King David is called a man after God's own heart.
はい、第1サムエルの13章14節と使徒言行録の13章22節で、まあ、ダビデは神様の御心にかなう人というふうに言われています。
why is that?
なぜ、神様の御心にかなう人というふうに呼ばれているんでしょう。
We know David's done many terrible things.
我々ね、ダビデが、まあ、いろんな失敗をしてしまったということを知っているわけですよね。
He was notallowed to build the temple of the Lord because of the blood on his hands.
手を血で汚すしてし、まあ、戦争をね、いろいろするしてしまったので、神殿に入ることは本来は許されないはずだったと思います。
He had one of his own mighty men killed because while he was away at war, he impregnated his wife.
ダビデは自分自身のこの忠実な家来を戦争に行かせて、まあ、殺してしまうというふうに仕向けたわけですよね。その家来が戦争に行っている間に、その妻を、ねこの寝取って妊娠させてしまったからですね。
Multiple times in the Bible we see David really blow it.
我々この聖書の中で、ダビデの失敗というのを何度も聖書の中に見ることができるわけです。
And yet, he is the only man in Scripture to be called a man after God's own heart.
けれども聖書の中でダビデは唯一、神様の御心にかなう人だというふうに、書かれています。
He wrote in Psalm 27:4, "One thing I've asked of the Lord that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in His temple."
ダビデは今日の、詩編の27編の4節でこういうふうに言っています。一つのことを主に願い、それだけを求めよう。命のある限り主の家に宿り、主を仰ぎ望んで喜びを得、その宮で朝を迎えることを。
You see, David was originally a shepherd by occupation, and then he was a musician, then a general, and then he became a king.
ダビデのもともとの職業は羊飼い、そして、まあ、ミュージシャン、音楽家のことをね、弾いていた。そして、その後将軍になって王になりました。
And while being a king was his occupation, he was preoccupied with something else.
彼の職業は王でありましたけれども、彼の心の中は主で満たされていました。
The most powerful man in Israel wanted only one thing.
イスラエルの中で最もこの力ある権威ある人だったにもかかわらず、この主を求めていたんですね。
To gaze on the beauty of the Lord.
主の麗しさに見せられていたんです。
We can take a minute and just think about that, because David was rich and powerful and could have anything he wanted.
ちょっと考えてみたいんですけれども、彼はもう非常に権威も力もお金も全部持っていたわけですから、まあ、主なんていらないという選択もできたんでしょうけれども。
David writes in Psalm 16:11, "You have made known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore."
詩篇の16編の11節ではからこういうことを言っています。あなたは命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり喜び祝い右の御手から永遠の喜びをいただきますというふうに言っています。
The reason nobody likes praying is because it's hard.
祈りがあまり人気がないのは、あれがあまりしないのは、祈りというのは、まあ、ちょっとこう大変、その困難さも要求されるからですね。
Is it really pleasurable?
祈りは本当にこう喜びをで満たされて祈るっていうことでしょうか。皆さんどうでしょうかね。
When you ever have an extra 44 minutes, do you ever think, I'm just going to pray for 44 minutes?
あと44分間時間があるとしたら44分間祈り続けたいっていうふうに思うでしょうか。
No.
答え、いいえじゃないでしょうかね。
Because praying is hard for us.
祈りというのはちょっと困難さを覚える。
One of the things that we used to say in the house of prayer is prayer time feels like you're taking rocks from one pile and you just move them to another pile. That's what it feels like. It's just kind of work that makes no sense.
その祈りの家ムーブメントという運動があったときですね、そのずっとまあ祈り続けるということをやるんですけれども、まあ、この言ってみればその、まあ、一つのレンガを次のところにただただ何の目的もなくやってるような感じで、ただただなんか祈ってるというのはなんか無意味なことをずっと続けているのかのように、思ってしまうことがある。
And unless you believe you're going to haveEither a mystical experience with God, or God is going to supernaturally answer your prayer. What's the point of praying?
神様が私たちが祈ることを通してその超自然的なことを成し遂げてくださるということをもし本当に信じていないんだとしたら、祈ることに何の意味があるんでしょうか。
One of the definitions of insanity is that you do the same thing over and over and you expect a different result.One of the definitions of insanity is you do the same thing expecting a different result.
難しいな。これないの。
Isn't that prayer? We just ask God the same thing and we believe that He's going to do it, but isn't that crazy?
神様に同じことを祈り続けてね、一つのことをずっと祈り続けるっていうことは、まあなんか正気の沙汰じゃないなんていうこともね、思ったことないでしょうか。
Why do we pray?
なぜ私たちは祈ることをするんでしょうか。
What experience are we expecting to have with God?
神様とのこの関係あるいは神様とのこの経験何かをする経験をすることによって祈りというのはどういう意味があるんでしょうか。
King David has access to all of the pleasures of the world.
ダビデ王はこの世のこの楽しみをもう全て手に握っていました。
And yet he believes, he says that it's at the right hand of God is where pleasure comes.
けれどもそうだったにもかかわらずダビデは言っているんですね。神様の御手から永遠の喜びをいただくんですよ。
And that it's in his presence is the fullness of joy.
神様とのこの臨在ですね。神様がここにおられるということを通して喜びを受け取っていたんですね、彼は。
The fullness of joy is not in the presence of David's family with his children.
ダビデの家族とかダビデの子供たちを通してこの喜びに満たされていたわけじゃなくて、
It's in the presence of God.
神様がここにおられているんです。神様の臨在によって喜びを感じていたというふうに言っています。
I'm going to skip this next part. David, while David was forbidden to build the temple which his son Solomon built, he did construct a tabernacle which is a tent which housed the Ark of the Covenant near his palace in Jerusalem.
ダビデはこの、まあダビデの息子の、ね、ソロモンの時に神殿が建てられましたので、ダビデの時代は神殿がなかった。その前は、この幕屋ですね、テントで、この神様を礼拝していたわけですけれども、
So he pitches a tent in his backyard and he puts the Ark of the Covenant in this tent.
このエルサレムの自分の宮殿の近くにこの契約の箱が置かれたその天幕テントで、神様を礼拝していたわけです。
He then hires 4,000 musiciansand 288 singers to worship, pray, and bring offerings before the Ark of the Covenant day and night.
彼はこの4000人のミュージシャンたちと、288人の、この歌い手たちですねを訓練させて1日24時間、契約の箱の前で礼拝し祈り昼も夜も捧げ物を捧げていました。
Can you imagine how much money that costs?
どのぐらいお金がね、人手のためにかかるのか考えたことあるでしょうか。
And it's these people, it's their full-time job to sing, make music, and worship the Lord.
礼拝をするために、これだけの人たちを雇って、この礼拝していたということですよね。
So, at this time in redemptive history, the temple was the symbol of the meeting place with God.
当時は、この神殿というのが神様と、会うための場所の象徴でした。
The Bible says the glory cloud, the Shekinah of God's presence, was over the first temple.
この神殿にこう神様のこう雲が降りてきて、シェカイナグローリーって言いますね。神の臨在がこう降りてきたというふうに、聖書は言っています。
It's kind of described in the Bible like smoke.
この、煙のようなイメージで書かれていますね。
It was a physical place that you would go to encounter God.
神様と出会うためのに行く場所であったということです。
Isn't that awesome?
素晴らしいじゃないですか。
You want to be close to God?
神様と近くなりたいわけですよね。
You just walk, go over to the temple.
神殿に出かけて行ってそこで神様と出会う。
That's where God's glory rests.
そこで神様の栄光が満ちている。
If it wasn't the temple, if it was the tabernacle of David, there would be constant singing and music.
神殿ではなくてその幕屋ですけれども、ダビデの幕屋では常に神様の臨在、音楽、奏楽、賛美が捧げられていたわけです。
Our spiritual reality in modernity is very different from this.
現代を生きる私たちの霊的な現実はこれとはかなり違います。
This church building is not a replacement for the temple.
教会堂というのは神殿の代わりではありません。
The idea that you just need to go to a specific place at a specific time to encounter God is an Old Testament reality.
特定の場所で特定の時間に神様と会う時間を作るという考え方は旧約聖書の、現実であると思います。
And we need to let that go.
そして我々はそれを、破るべき必要があると思います。
By grace, through faith, God lives inside of us.
今や信仰を通しての恵みによって、この聖霊様が、私たちのうちに宿っておられます。
And while we may not always feel it, we are closer to God right now, in this moment, than we could ever be.
そうは感じないかもしれませんけれども、私たちの時代でも聖霊様は私たちの中に入ってきてくださっておられるわけですから、まあ、これ以上神様としては近寄りようがないぐらいまで、近くに私たち本当は神様といることができるわけですよね。
Because his spirit is in us.
神の霊が今や私たちのうちに宿っておられるんです。
Right now we enjoy a closeness to God that David would envy.
ダビデが当時できなかったもう羨ましいと思うほど私たち本当は神様がそこまで近くに来てくださっている。
Right now we experience a spiritual reality that Adam himself did not experience.
アダムさえも、体験できなかったほどの現実を今や私たちその体験することは本当はできる。
Adam walked in the cool of the day with the Spirit of God.
その日中にそのアダムはこの霊の園を歩いていたわけですけれども、
I doubt he could even imagine that God would live inside of him.
アダムはまさかですね、神様は自分の内に宿ってくださるなんていうことを思ったこともなかっただろうと思います。
I love the way Peter explains it in 1 Peter chapter 2
Verse 4 through 6. 第1ペテロの2章4節から6節までの箇所が私は大好きです。
As you come to him, a living stone, rejected by men, but in the sight of God, chosen and precious, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
第1ペテロ2章4節から6節まで。この主のもとに来なさい。主は人々からは見捨てられたのですが、神にとっては選ばれた尊い生きた石なのです。 あなた方自身も生きた石として用いられ、霊的な家に作り上げられるようにしなさい。そして聖なる祭司となって、神に喜ばれる霊的な生贄をイエス・キリストを通して捧げなさい。
I come from a different background from Church of Christ. I come from something called the House of Prayer Movement.
自分自身このキリストの教会のグループで生まれ育ったわけではなくて、祈りの家ムーブメントと言われる、そちらの方から来ているものですけれども。
This past weekend, the International House of Prayer in Kansas City had its 20th anniversary of 24-hour prayer.
20周年かな。24時間ずっと祈りを捧げるということを先週やって20周年。
And so, just to give us an idea, especially for young people, 20 years ago, a prayer meeting started, and it has not stopped.
その祈りのを 20年間ずっと24時間絶やさず、今まで続けられてきたということをちょっと考えられるでしょうか。
And I love the prayer movement. It's not perfect.
祈りのムーブメント、まあ、完璧ではないですけど、まあ、素晴らしいこの働きであるというふうに思っています。
We focus so much on the prayer room, the place where we would worship the Lord.
我々この祈りの家、その特定の場所に、このフォーカスしすぎているのかなというのを思うんです。
One of my teachers, when I was young, the thing that they taught me that has stayed with me is that the house of prayer wasn't that building.
私のこの、まあ、先生、の師となってくださった方によると、まあ、祈りの家というのはこの特定の場所ではなくて自分自身なんだ。
How do we become a house of prayer before the Lord?、
我々自身がどのようにして主の御前に祈りの家となることができるんでしょうか。
In your heart, in your spirit, are you turned toward the Lord throughout your day?
一日中ですね、自分自身、主に本当に向かって祈りの家としての機能を果たしているでしょうか。
I love the theme for this church this year, a house of prayer, people of peace.
今年のこの水戸教会のテーマ、好きですね、この祈りの家、平和のため。
Because this building is not the house of prayer.
この建物自体は祈りの家ではないからです。
You are the house of prayer.
あなたたち一人一人が祈りの家だからです。
If we have this level of access, what is causing us to not boldly approach the throne of God?
そこまで神様とのアクセスというのがもう常に与えられているにもかかわらず、じゃあ何がそれをするための邪魔、妨げとなっているんでしょうか、私たちにとって。
God lives inside of you, right?
神様が私たちの中、一人一人の中に宿っておられるわけですよね。
David says that it is with God that all pleasure exists.
すべてのこの喜びはこの神様との臨在の中にあるというふうにダビデ言いました。
Why do we avoid him?
我々どうして神様を避けようとするんでしょう。
I personally think the simplest way to sum it up is misguided hunger.
個人的な見解として一言で言うならば、間違った渇きにあるというふうに思います。
All of humanity, whether born again or lost in sin, can be defined as a vast, gaping need.
すべての人間というのは、まあ、信者であれ、未信者であれ、この大きなこのニーズ、必要というものを抱えた存在でありますね、人は。
There is a fundamental desire for communion with the infinite God that absolutely nothing else can satisfy.
神様と交わりたいという根本的な渇き。根本的な願望があるわけですね。他の何者によってもそれを満足することができないものです。
Just like Adam, we do have a choice as to whether we will honor the way we were created and love God.
私たちはアダムのように神様によって作られて、神様を愛する生き方を選択することを、まあ、選ぶこともできますけれども。
But we must understand that there's nothing we can do to change the way that we were created.
私たちが理解しなければならないのは、私たちが作られた方法を自分たち自身では変えることはできないということです。
To those who love God, this is glorious.
神様を愛する人たちにとっては、その真実というのは素晴らしいことですけれども。
Yet to those who hate him, this truth is profoundly offensive.
神様を拒んでいる人にとってはこれはかなり不快に思える真実だと思います。
For no matter how violently one may try to assert their independence, they can never purge from their soul the need for God in order to be complete.
どんなに神様なしで私は一人で生きていけますというふうに言い張っても、成長していくためには、神様を求めるその渇きというものがあって、それを取り除くことはできないという真実がある。
From this innate need for our Maker and our husband comes three powerful desires.
この、作り主であり、このパートナーとして神様を求めたいという求めから、私たちのうちに出てくるこの強い3つの願望というものがあります。
And so these three desires, this is how we express that need.
その3つの強い願望というものですね。
We all desire love, number one.
私たちの愛されたいっていうその愛に対する欲求があると思います。
We desire to be consumed and absorbed in the pleasure of receiving and giving love to one far greater than ourselves.
私たちはこの自分自身よりもはるかに大きな存在の方を受け入れたいという喜びと、その方に逆に愛を示したいというそういう深い思いに駆られるはずです。
The first thing you ask a couple when you meet them is, "How did you meet?"
もしねこのカップルに会ったとし、そのあるカップルの方に会ったとしたらどうやって会ったのというふうに聞くかもしれません。
Romance novels are so trashy and very popular.
まあロマンスのそういったな恋愛小説なんていうのは、まあ、結構人気があるわけですが。
We have a need for love.
我々は愛に対してのこの欲求願望というものがあるわけですよね。
It's like in every movie.
まあ、全ての、まあ、映画に出てくるような
It's in every book.、
いろんな本とか、
right? This fantasy where we can see people give and receive love、right? We want that、
その、まあ、恋愛とかのねファンタジーとかでもそうですけど愛されたい愛したいっていう欲求です。
The second one is beauty、
二つ目それは、まあ、この美とか麗しさっていう言葉でしょうかね。
We all crave fascination with piercing, unending beauty that so thrills and marvels our senses that we are overwhelmed.
我々はこの、まあ、自分自身も圧倒されるようなですね、このゾクゾクするような感動するようなこの麗しさというもので、こう渇望、そういうものを渇望している心の中で。
And it's not enough just to know it. We need to experience it.
ただ知るだけでは十分じゃなくてそれを体験しないと、まあ、満足しないわけですね。
Millions of people from all around the world every year go to the Grand Canyon、
まあ、毎年今はもうたくさんの数の人たちがグランドキャニオンに行くわけですか。
Why?
なぜでしょうか。
It's a hole in the ground.
まあ土地にでかい穴が開いてるからですね。
Because it's beautiful.
まあ素晴らしい麗しい、ものだからですよね。
I saw the Grand Canyon one time. I did. That's a little story here.
はい、あの自分グランキャニオン、人生の中で一回見たことがありますか。
And I did not want to go.
行きたくなかったんです。
I was forced by my parents to go.
両親に連れて行かれてしまったんですね。
And I just wanted to get home. And we like pull up and we're in the parking lot. And I have a terrible attitude like the whole time.
まあ駐車場に着いてからもなんかもうなんかねこう両親に逆らうような態度を見せてたんです。
And this isn't an exaggeration. I got up to the edge where the fence was, and I looked at it, and I almost cried.
ただですね、そのグランキャニオンのこの塀のとこまで行ったらですね、で、まあ、グランキャニオン見てみたら、まあもう感動して涙が出そうになりました。
I still can't explain the colors and just how it made me feel to see it.
その色ですね、まあその夕焼けとか昼とかの影によって、いろいろ角度によってこう色が変わるんですね、もう表現できない。
And this isn't just natural beauty that people pursue. I mean, there's a whole industry of beauty that people chase after.
ただの自然美ということではなくて、そのこの造形美というかね、神様に作られたその人々を魅了させるようなその美というものがあったからでしょう。
And I do want to say, I had seen pictures of the Grand Canyon.
グランキャニオンの写真見たことありましたけど。
But there is something different from seeing a picture of something and experiencing it.
ただ写真見るだけと本当にこう体験するというものではもう雲泥の差があるということです。
There is something different than a singing about how beautiful God is and experiencing His beauty.
神様のことをただただ知るだけ、賛美するだけではなくて、本当の意味で神様を知る、体験するというのは本当に問題の差があると思うんです。
And then the third one, we're going back to that list, is context and significance.
はい、はい、3つ目ですね。愛、麗しさ、美、そして3つ目、それがこの自分の生きている目的と存在意識。
We desire to be an integral part of an adventure of grand and epic proportions in which we give ourselves fully to a noble cause.
私たちですね、人生を紡ぐ大きな物語の一部になりたい。高貴な目的と使命のために自分自身を投じたいっていう、そういう強い願望があるはずです。
We all desire these three things in different ways, but we all want that.
まあ、いろんなレベルがあるとは思うんですけれども、この3つを心の中でこの我々はこう欲しがっている、願望しているというのが人にはあると思います。
And these three things are fulfilled in the Lord.
そしてこの3つとも、主によって、主の神様によって満たされることは可能であります。
So it is that day after day we go about desiring and groaning for something that will satisfy these desires that lie at the heart of who we are.
この渇きですね、来る日も来る日もこの願望を満足させたい、自分が何者なのか知りたい、そういう、こう、うめきがあると思います。
Yet our problem is that we have gone astray and wander about aimlessly for something to quiet the screaming voice of desire in our soul.
けれどもこの問題はですね、この私たちの魂の中にあるそういう願望を沈めようとして、もうこうさまよってしまう、行方不明のようになってしまうというところがあるのではないでしょうか。
Our glory and our agony is that we exist as a living paradox.
この人としての、まあ、素晴らしさでもあり、人としてのこう苦しみでもあるということは、まあ、人間というのは非常に、まあ、矛盾した存在であるということです。
We are finite and the created universe around us is also limited.
我々この有限の存在であって、この全ての作られた被造物というのも、まあ、同じように有限であるわけですね。
And yet we have an inescapable need to directly touch the unending wellspring of life.
と同時に私たちはこの永遠に尽きることのないこの命の泉と直接交わりたいという、まあ、そういう逃れられない、必要ニーズというものも持っています。
Throughout history, the world and its desires have always had an appeal.
歴史を通して、世界中の人々には人からの称賛を浴びたいという欲望があります。
Men throughout history have always chased power, wealth, and fame in varying measures because by nature they were no different than us.
歴史を通して人というのは、力、富、あるいはこの有名になることというのを常に、追い求めている。本質的には他の人も自分もそんなに変わるところがないからです。
However, we live in a time unlike any other in human history.
けれども人類の歴史において、今の私たちはこれまでなかったような時代に生きていると思います。
The unprecedented abundance of resource together with the rise of the technological age has created an environment that has awakened the unending desire of the human soul in heightened measure.
かつてないほどの豊かな資源に恵まれて、技術革新の進歩の時代になって、人間の果てることのない欲望が目覚めて高められている。
Nowhere is the innate groping in the heart of man being targeted and exploited like the entertainment industry.
エンターテインメント産業によって利用されて標的とされて、人の心に訴えかけてくる。
Food, coffee, clothes, gadgets, and belongings, they all touch us in a measured way and retain appeal, but only on the outside.
食べ物、コーヒー、服、電子機器、所有物、すべてのものが私たちにこれ持った方がいいよ、あれ持った方がいいよというふうに迫ってくるわけですね。ただ目に見える外側のことであるにもかかわらず。
It is images and ideas that truly pierce because they speakNot to the external, but to the internal desires of humanity.
このいろんなイメージとか考え方ですね、その外側だけの本当はことではなくて、この内側の願望を差し通すようなイメージとか考え方があるわけです。
Stay with me, I'm going somewhere with this. I'm going somewhere, guys, it's just focus. Though it affects all ages, right now, an 18-year-old is overwhelmed with a constant stream of words, sounds, images, and pictures all aimed at seducing the soul and arousing the desires most implicit in us.
すべての年齢に当てはまることと思いますけれども、特に、まあ、例えば18歳のティーンエイジャーにとって、まあ、魂を誘惑して、その我々のこの影の願望を煽るような目的で作られた言葉とかメッセージとか音とか動画とか画像の洪水によって、まあ、どうしたらいいのか分からなくなってしまうことだと思います。
Through the internet, television, magazines, music, and movies, this generation is barraged with pictures and stories targeted directly at their limitless capacity for love, beauty, fascination, and greatness.
インターネット、テレビ、雑誌、音楽、映画を通して今の世代はこの先ほど言った愛とか麗しさとか、この存在意義とか、そういうものをこの違う形で欲望に働きかけて、尽きることのない願望に直接訴えかけてくるような画像とか、メッセージとかで浴びせ、かけてくる。
What's confusing and dangerous about this is that the powerful feelings evoked by these things are a part of who we are as image bearers. But instead of being directed toward true fulfillment, they are exploited by fleeting fantasies and are left with no substance.
これがなぜそんなに危険で混乱させるものとなり得るのか。それはこれらのことによって呼び起こされる強い感情が我々は何者なのかということを何かこう薄っぺらいものにしてしまって本質のないもの、束の間の夢によって利用されるだけで真の満たしに導かれるということは決してないからです。
Everybody here has seen a movie in a movie theater, right?
映画ね、皆さん、見たり映画館行ったことあると思いますが、
You go see this awesome epic movie in a theater?
まあ、すごい、まあ、今のね、映画とか見ることはあると思いますけれども、
And that fantasy totally takes over your brain.
ただその、恋愛とかね、この恋愛ものとかファンタジーがこう完全に頭の中いっぱいに満たしてしまって、
And you walk out of the movie theater 2 hours later.
2時間後映画館出るときには
Missing your money.
お金損したな、お金だけ損したなっていうことないでしょうか。
And you're left with that, that is not real.
それは本当のことではないものですね。
All of those feelings you felt were fantasy.
いろんなこう感情とか、まあ、思うわけですけど、全部こうファンタジーに過ぎない。
Right? We've all felt that, right?
わかりますかね、言ってること。
I feel it a lot.
自分はそういうふうに考えるんですが。
You leave and you go back to your real life.
その後そして現実の世界に戻るわけですよね。
Or like the fate of the world isn't, it doesn't matter to you.
そう、
You know, like the hero is always trying to save the world, but in my life, nothing I do affects the world.
その現実との差を感じるっていうことかな。そのヒーローものとか見ても、まあヒーローが世界を救ったっても自分の現実見てみたら全然自分は世界を救ってないじゃないかという。
Anyway, just that's what, yeah, that feeling.
はい。
As the Lord's eyes search throughout the earth, he beholds the human slave trade, child pornography, rampant lust, genocide, abortion, poverty and the exploitation of the weak, wars, false religion, and idolatry. It's all over.
神様の目は世界を見渡されて見ておられます。人身売買、児童ポルノ、蔓延した姦淫。集団虐殺、妊娠中絶、貧困、弱者からの搾取、戦争、信仰宗教にうぞれ入る。
Sin is the toxic substitute for true pleasure, and it is escalating dramatically in the earth.
この誠の喜びというものの、この有害な代替品としての罪というものが地上において劇的に増大しています。
Men are using whatever power they haveto exploit others in order to gratify their own cravings.
人類はどんな力や手段を使ってでも自分自身の欲望を満足させるために他の人たちのことを利用しようとしています。
But none of those things happen here in Japan, right?
ただ、この世界だけじゃなくて日本でもそういうことはあるんじゃないでしょうか。
While these things exist in the world, in this land, we are more accustomed to a different expression of the same problem.
そういう現実というのは世界にあるわけですけれども、この日本においても我々は異なる種類の現実あるいは問題というものに遭遇していると思います。
addiction, anger, alcoholism, adultery, child abuse, and gross immorality all transpire every day in the homes of the wealthy and the upper middle class.
依存症、怒り、アルコール中毒、不倫、児童虐待、不道徳、そういうものが豊かな上位中流階級の家庭で毎日のように起こっています。
Though they have attained everything the world has told them will bring contentment, day after day they get up, they go to work, and they stare into the gaping hole in their soul.
この世が満足をもたらしてくれると主張するあらゆるものというものを所有しているのにもかかわらず、来る日も来る日も朝起きて仕事に行って、ただただ魂の真ん中にぽっかりと開いた大きな穴を見つめている。
Turning from the world to the church, we see that it tragically is in the same in many ways, with only different expressions.
世の中から教会に目を向けると、嘆かわしいことにたくさんの意味で同じような問題がただ違う形で起こってしまっている。
The body of Christ is like a volcano, with all of its deepest desires pent up, waiting to explode.
キリストの体であるはずの教会が火山のように魂の深いところにある渇きが満たされず、ただただ爆発するのを待っているだけかもしれません。
The immaturity being promoted under the banner of relevance is a crime against the leadership of the modern church.
正しいか正しくないかの御旗のもとに大きくなってしまった未熟さで教会を非難し、
It stands as their admission that they don't have an answer or alternative to the bankrupt pleasures of the world.
世界の行き詰まった堕落した悲しみ、ごめんなさい、世界の行き詰まった堕落した楽しみに代わる答えを持っていない入り口でただ立っているだけ。
Padded chairs, projection screens, coffee shops do nothing to teach this, touch the seabed of desire surging within the people.
クッション付きの椅子もプロジェクターもスクリーンもカフェやコーヒーショップも何も人々の魂の奥深くにある渇きに触れることがない。
The crisis of our day within the body of Christ is one of death.
今日、このキリストの体であるべき教会の最も大きな危機というのは、
In a culture so bent on arousing longing in the heart, it is only a matter of time before we see a mass exodus from the church into sin or false religion, unless they experience Christ in a way that touches the deep ache for life abundant.
官能的なことだけで興奮させることに傾いた文化の中で、たくさんの人たちが教会に行かなくなってしまって、罪や間違った宗教に走ってしまうのは時間の問題です。もし豊かな人生のための深い渇きに触れる形でキリストを経験していなければ。
I'm going to read Isaiah chapter 55, verse 1 through 3.
イザヤ書の55章1節から3節。
Come, everyone who thirsts, come to the waters, and he who has no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price. Why do you spend your money on that which is not bread, and your labor on for that which does not satisfy? Listen diligently to me, and eat what is good, and delight yourselves in rich food. Incline your ear and come to me, hear that your soul may live, and I will make with you an everlasting covenant, my steadfast sure love for David.
イザヤ書の55章1節から3節まで。渇きを覚えている者は皆水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を量って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って魂に命を得よう。私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。ダビデに約束した真実の慈しみのゆえに。
Most of you, after having your heart stirred, then look around at your life and the church and have thought, perhaps I'm asking for too much.
今日話したことですけれども、ご自分の人生とか教会生活を振り返ってみたときに、ちょっとそれって要求が大きすぎるんじゃないのと思われた方がおられるかもしれません。
Though our experience may seem a compelling argument to the contrary, to want too much is impossible.
私たちの経験の方が説得力のあることのように思えるかもしれませんが、本当はそれとは逆で、 実は多くを願いすぎるということは、ありえないんです。
As created beings, we cannot have a desire or longing that is beyond his reach.
作られた被造物として私たちは神様の手の届く範囲を超えて願望を持つことはできないんです。
We can try to fulfill it in the wrong way, but by nature we cannot desire something he did not intend to be filled.
間違った方法でそれを満足させることはできても、生まれつき私たちは神様が満たされるつもりのない何かを願うことはできないんだと思うんです。
We often want far too little.
私たちは時にあまりに少ししか願っていないということもあるのではないでしょうか。
Communion is the place in which these two movements, his desire to satisfy us and our desire for him,converge in the realm of our experience.
神様との交わりというのは次の2つが交わる場ではないかと思います。私たちを満たしたいという神様の願いと、私たちの方が神様を求めたいという願いがこの合致するということです。
It is not enough to be simply stirred by ideas. We have to actually brush up against the heart of God.
知識による気づきだけでは十分ではありません。神様の御心に沿って磨きをかけて学び直す必要があるのではないでしょうか。
If you're feeling the Holy Spirit speak to you right now, if you're having feelings right now, and nothing happens after this, that doesn't matter.
今聖霊様によって心が揺り動かされているかどうかというのは、問題ありません。
It is not sufficient to be absorbed in the things of God.
神様についてのことで忙しくするだけでは十分ではありません。
Reading books, attending conferences, and listening to teaching may be potentially edifying uses of time and may be filled with many references to God that can result in virtually no enlargement of the heart if it does not result on our eyes being set specifically upon communing with Christ in the inner man.
本を読んだりカンファレンスに参加したり説教を聞いたりすることは時間の有効的な活用となるでしょうし、神様についてのたくさんのことで満たされることはあるとは思いますが、それでも朽ちていく人の内なる自分がキリストとの交わりに目を注がない限り決して成長していくことはないでしょう。
In other words, you can go to church every Sunday, you can, in your free time you could do Bible studies, but if it doesn'tActually bring your heart closer to the man Jesus. It's not really valuable.
毎週礼拝に参加しています。あるいは聖書の学びもしていますという人がいたとしても、仮にいたとしても、そこで本当にイエス様に目が心が向いていないんだったら、何の意味があるのでしょう。
I mean, I guess it's better than doing drugs or something.
まあ、もちろんその何かこう薬ドラッグをやったりするということよりはいいことなんでしょうけれども、
But it doesn't actually enlarge your heart. It doesn't help you grow in the spirit.
けれどもその霊的な成長、心あるいは信仰が成長していくということには直接的につながらないということを言っているんです。
In this light, burnout and disillusionment within the body of Christ becomes less strange.
この視点で考えるとキリストの体である教会の中でのバーンアウトや幻滅するということは不思議なことではないと思います。
One can invest themselves with great fervor in religious activities, but their spiritual growth will be stunted and their heart unsatisfied if their pursuit is not an overtly relational one centered on the man Christ Jesus.
宗教的な活動に熱心に自分を投じていても、もしイエス様にのみ関係を求めていないなど、いないのだとしたら、信仰の成長は止まって心は満たされないままとなってしまうことでしょう。
Man, this has really taken kind of a dark turn, hasn't it?
まあ、もうすぐどこまで来てしまいましたね。
What should we do?
我々、じゃあどうすればいいんでしょうか。
Where do we go from here?
ここからどこへ向かえばいいんでしょうか。
When I was in the House of Prayer movement, I literally prayed 40 hours a week.
祈りなりムーブメントの時に私は文字通り週に40時間は祈っていました。
I was in a prayer missionary in Chicago and that is what I did. That was my job.
シカゴでこの祈りの宣教師としての働きをやっていました。それが私の仕事でした。
I understand that not everybody is in a place in life where they can do that.
皆さんがみんながみんなそこまではできないだろう状況にあることは分かります。正直なところ自分もそこまで今やっていないんですが、
I would encourage all of us to take 30 minutes every day away from distraction, away from your work, even from your family, and spend that time with Jesus.
毎日30分でいいので、この雑然としたところ、この家族からも離れて、仕事からも離れて、30分間、イエス様と時間を過ごしてみてはどうでしょうか。
You could read the Bible, you could turn on some worship music, you could sing, you could be silent.But take that time. Is 30 minutes really that much?
聖書を読んだり賛美歌を聞いたり、祈ったり、イエス様と時間を過ごしてみてください。30分ってどうでしょうかね。長い時間でしょうか。
I promise you. So it's going to be hard at first. I'll say that. It's going to be hard.
おそらく最初にやろうって始めた時には大変なことだろうと思いますけれども。
The guy who started the house of prayer, his name is Mike. He said he would try to pray for 1 hour.
祈りのムーブメントを始めたこのマイクさんという方がいるんですけども、最初祈り始めた時には、
And he would, after like 10 minutes, he would run out of things to pray.
10分祈り続けて、まあ、もう嫌になってしまった。
My favorite, he would say, after like 10 minutes, be like, God, thank you for arms and for legs and for eyeballs. Just like...Whatever you can think. Thank you for arms. Thank you.
Ah, だんだん祈ることがなくなってきて、腕をありがとうございます。目をくださってありがとうございます。手札、そんな風になってしまう。
And it is that way. It's hard. And you're doing it. And you're like, man, this sucks.
今祈りね、ずっとするというのは大変なことだと思うんですが。
After a certain amount of time, I don't know, it'll become easy.
ある一定の期間ずっとそれ続けてみたらですね、あるところで、あれそんなに大変なことではないなというふうに感じるポイントがあると思うんです。
When you start to look forward to your 30 minutes with the Lord every day, make it an hour.
もし30分ね、祈り続けることができるようになったら、じゃあ今度は1時間祈るというのを試してみてください。
It'll change your life.
それがあなたの人生を変えることだろうと思います。
Far beyond even the unhindered relationship in the garden.God took on flesh not only so he could dwell among us, but so that he could abide in us and join us to himself.
エデンの園でこの人と神が共にいたという何の妨げもない関係を超えてまでして、神は肉を伴って人となってくださって我々の間に住んでくださいました。
We must see that deep communion with him was and is initiated by him.
我々、と、主なる神様と の, この関係というものも神様の方からまず働きかけてくださったということを覚えておきたいと思うんです。
It's not something we're trying to convince him to allow.
それは我々が神様を説得して、こうやらせてくださいということではない。神様からくださっておられるギフトですね。
God isn't your friend that you want to spend time with and you keep trying to set up a time and they're not helping you at all.
神様というのは友達みたいな感じですね。アポと結婚会いたくないとかそういう関係ではないですね。
But when they're with you, they tell you how much they care about you, but you just can't seem to make it happen. You know, God is the friend that is reaching out to you. He wants to commune with you.
神様の方からね、私たちと時間を過ごしたい。というふうに願って交わりたいというふうに願っておられるわけです。
I haven't given really much practical advice on prayer.
今日もしかしたらね、この具体的な祈りに対してのアイデアは皆さんに、いいことができなかったかもしれませんが、
That's on purpose.
それには目的があります。
Prayer is a conversation between you and God.
祈りというのは神様とあなたとの対話であるわけですね。
For those of us who have been following Jesus a long time, you have a history with God.
イエス様とこうずっと長い間信仰生活を共にしてこられたという方にとってはですね、使徒のこの歴史というものがあると思います。
That history is yours.
その使徒の培ってきた歴史というのはあなたのものです。
Right. It's like a relationship with you and a friend. Only you have that relationship.
親友との関係と同じように、その関係というのはあなたしか持っていないものです。
Build a history with God.
神様とそういう一緒に培う歴史というものを築いてください。
I will give one thing of advice.
一つだけアドバイス。
Be quiet.
静まるということですね。
actually I took some time and was which is spent time in silence.
本当にこう完全にスイッチオフして心の中静まるという。
And it is deeply uncomfortable.
最初この居心地が悪い思いがするかもしれません。
But instead of approaching God like a giant vending machine in the sky.
大きな空の大きな靴と販売機で神様なんか願い事するような感じではなくて。
That I put the right prayers in and then I receive my blessing.
ボタンを押してね、祝福ください。ガラガラガッシャーみたいな。
I approach God, Jesus, as the man that He is, as my friend.
そうではなくて、イエス様が本当の私を知っておられるこの本当の意味での親友としてイエス様に近づいていく。
And there's speaking and listening.
イエス様に話をして、そしてイエス様から聞くと。
And some of my best prayer time has been in complete silence.
神様との、この私にとっての一番素晴らしい時間というのは、もうただただイエス様に静まるということです。
And I don't even have like a deep thing afterward. It's just I was with God.
ただただイエス様と共にいるという。
Something dynamic occurs when we take all the depths of yearning within and turn toward God, only to find that He is actually the author of it, and He is committed to satisfying it within Himself.
魂の内なる、深みというものに入っていって、神様の私たちが向くときに、劇的な何かが起こることだろうと思います。神様がすべての物語の著者であって、神様はすべてのことを満たしてくださる準備があるということを知ることになると思います。
All of the desires of our heart will be fulfilled in God's heart.
我々のすべてのこのニーズ、願望というものが神様によって満たされる。
And it's better.
その方がよっぽどいい、素晴らしいものです。
And that is the romance of the gospel.
それこそが素晴らしい福音だと思います。
All right, I'm done. Thank you.
はい、ありがとうございます。